ハレルヤ。今日はクリスマスの奇跡の体験というタイトルでルカによる福音書2章からお話ししていきたいと思います。私の知り合いの教会の人たちがある駅前でですね、クリスマスのチラシを何年か前に配っていました。それとそれを受け取った高校生らしき女の子たちがですね、受け取って、へえ、教会でもクリスマスするんだと言ってですね、びっくりした声を上げたそうであります。まあ残念ながら日本でですね、クリスマスのことがあまりよく分かっていないようです。ですからお寺でもクリスマスをお祝いしますし、まあクリスマスの名のついたですね、まあとんでもないいろんなパーティーもあります。まあクリスマスがよく分かっていないのがこの日本の現実であります。クリスマスの主役はイエス・キリストであります。神の一人子であるイエス様が今から約2000年前に人となってこの地上に来てくださった、そのご降誕をお祝いするのがクリスマスであるわけです。クリスマスの主役はイエス様です。ところがいつの間にかサンタにとって変わられたりですね、そしてまたこのクリスマスというといろんな名前のついたパーティーだとか、今日の午後はコンサートもしますけれども、コンサートであるとか、まあ、なんかクリスマスというものがぼやけてしまっている。日本人の特徴は曖昧さだそうですけれども、クリスマスもぼやけたものになってしまっているんです。ただ日本ばかりではないです。主役を忘れることはどの国においても今起こっています。商業主義に毒されてしまってクリスマスの意味が分からなくなっている時代でもあります。アメリカのボストンで実際に起こった出来事でありますけれども、赤ちゃんが生まれて、そしてその名前も決まったので、お友達を呼んである家でパーティーが開かれることになりました。たくさんの人たちがその赤ちゃんの名前の披露をしてもらえる日にパーティーにやってきました。コート、寒い日でしたのでコートをみんな持ってきましたから、コートを受け取って、そしてなんと赤ちゃんの寝ているベッドのそのところにかけていったわけなんですけれども、パーティーが進んでいてみんな楽しくですね、ワイワイとやっていたんですが、お客さんの一人が言いました。ところで肝心の赤ちゃんはどこにいるの？お母さんドキッとしました。みんなを迎えることですっかり忘れてしまっていたんです。そうそうと言って急いで赤ちゃんを置いているそのベッドのところに行きましたら、お客さんのコートの一つがずり落ちて子供の顔を覆って、赤ちゃんの顔を覆って窒息死してしまっていたんです。本当にあった悲劇でありますけれども、私たちも肝心の本命のお方を忘れてしまって、イエス様というお方を脇に置いてしまったクリスマスを持たないように気をつけなければなりません。この12月に入って私たちはもう一度クリスマスの意味を覚えていかなければならないと思います。今日クリスマスの奇跡の体験というタイトルでお話ししますが、最も知っていただきたいこと、経験していただきたいことは、クリスマスの奇跡の体験はあなたもできるということであります。クリスマスの奇跡がまず第一にどこで起こったかということを考えてみたいと思います。どうぞ皆さんの聖書、先ほど開いていただきましたルカによる福音書の2章をお開きください。ルカによる福音書の2章です。聖書の開く箇所がよくお分かりにならない方があったら、ちょっと隣近所の方お手伝いしていただきたいと思います。今日の礼拝で一つの奇跡を経験したいと思っています。できたら11時半に私のメッセージを終わりたいと思っています。今日ゲストの方が12時に来られます。そしてリハーサルをここで12時からされますので、少し礼拝を早めに終わりたいと思っています。少し早口になったらお許しいただきたいと思います。クリスマスはどこで起こったのか、イエス様の誕生された場所はどこですかと、ある時横須賀で開拓伝道していました時、中学生たちのクリスマス会で聞きましたら、目を閉じていたんですけど、みんな目を閉じててって言って、そしたら一人の子が手を挙げてイギリスと言いました。でまたもう一人が手を挙げてイタリアと言いました。クリスマスの奇跡、イエス様のご誕生が起こったのは イスラエルという国であります。日本の四国ほどの大きさの国であります。そこでイエス様がお生まれになりました。ルカによる福音書2章の4節、ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。イエス・キリストがお生まれになったのは、イスラエルの首都でありますエルサレムから南の方へ約 7.5 キロ、まあ8キロぐらい下っていったところにありますベツレヘムという、当時は本当に寒村というか小さな町でありました。このところでイエス様がお生まれになったんです。ベツレヘムはあの旧約聖書のイザヤという大きな預言者と同じ時代に活躍したミカという人が、ミカ書の5章2節でこのベツレヘムで救い主がお生まれになることを預言していました。ミカ書5章2節にこう書いてあります。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。このようにベツレヘムで救い主イエス・キリストがお生まれになることが予言されていました。実はイエス様が人となって来られることに関する予言は旧約聖書の中に約350書かれていましたが、この場所に関する予言と同様に、すべての約350の予言が成就いたしました。ベツレヘムという町は、ダビデというイスラエルの紀元前1000年頃の王様がおりましたけれども、ダビデ王の出身の町でもありました。ヨセフとマリアは、このダビデの子孫として生まれることになっていたわけです。ですからこのヨセフの町というのはダビデの町であり、ベツレヘムであったわけです。人口登録をせよという勅令が出てきたときに、自分の本籍地に皆帰っていって登録をしなければなりませんでした。それでヨセフとマリアもベツレヘムまで帰っていったわけです。ベツレヘムは失敗者を象徴している町でした。小さな町でした。あのイスラエルにおいてはあまり重要視されない、ダビデがあのベツレヘムの出身であった、あの羊飼いの少年であったダビデが神様に見出され、やがてイスラエルの王になった、その程度の知識のあまり大した場所ではなかったんです。ベツレヘムというのはいわば失敗者を象徴している場所でありました、町でありました。しかし神様の目にはこのベツレヘムは違うように映っていたんです。エフラテベツレヘムよ。エフラテという意味はヘブル語で実りという意味です。そしてベツレヘムというのはパンの家という意味です。ベツレヘムというのはヘブル語ではベイトレヘムと言います。ベイトというのは家、レヘムというのはパンという意味です。このベツレヘムは将来は実りのある町となる。そしてパンの家と言われるように、多くの人たちがそこを訪れるようになる祝福の町となるということが神様の永遠のご計画の中にあったわけです。ですから今日皆さんの中で、ああ私は失敗者だ、人生の失敗者だ、こういった失敗があった、ああいった失敗があった、こういった弱さの経験がある、こういう情けない経験もあった、もしそう思っていらっしゃる方があるならば、このクリスマスのメッセージはあなたのためにあるんです。クリスマスの奇跡はベツレヘムで起こったんです。もう一つ、クリスマスがどこで起こったかに注目したいと思います。クリスマスの奇跡は家畜小屋で起こりました。ルカによる福音書2章7節、男子のウイゴを産んだ、そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。家畜小屋というのは、およそ救い主が生まれるにはふさわしくないところでした。家畜小屋には家畜の糞があり、おしっこの匂いが満ちており、本当に汚いところです。しかしこの家畜小屋というのは、皆さんや私が住んでいる罪に汚れた この世を象徴している場所なんです。なぜ救い主がこのような家畜小屋のようなところでお生まれになったかというと、この世の罪からの救い主としてイエス様がこの地上に来られることになっていたからです。どんな罪にまみれている人であってもイエス様はその罪を許し救うためにこの地上に来てくださったんです。ですから家畜小屋でイエス様がお生まれになったということは救い主にとってふさわしいことでありました。もう一つの理由があります。この家畜小屋には羊もいたかもしれません。イエス様がこの地上に来られたのは世の罪を取り除く神の子羊として来られたんです。昔のイスラエルでは罪を犯した人は羊やまた牛やまた貧しい人は鳩を携えてきて昔の幕屋でお宮で神殿でその生贄を捧げて罪の許しを受ける儀式を行っていました。罪が許されるためには動物の身代わりの生贄の血が流される必要があったんです。イエス様は皆さんや私の罪の身代わりに十字架にかかられる方としてこの地上に来られることになっていたんです。ですからイエス様が家畜小屋でお生まれになったということは価値のある意味のあることでありました。しかしこの奇跡がなぜ家畜小屋で起こったかというと、宿屋には泊まる場所がなかったからであると7節に書いてあります。つまり場所を提供したところに救い主イエス様がお生まれになったんです。イエス様はこの地上に救い主として来ておられ、十字架にかかられ罪の許しのための生贄となられました。3日後に生き返って今もイエス様は生きておられますが、今の時代においても救いの経験ができる、罪の許しを受け取ることができる、神の子供とされることができる、天国人とされることができる条件は一つだけであります。それはイエス様に来ていただく心の部屋を提供するということです。どんなにイエス様が私たちの心の中に入ってきたいと願っておられても、イエス様は紳士的なお方であります。私たちの心の戸をノックされますが、私たちが内側から戸を開かなければイエス様は心の中に入ってくることはできないんです。ですから私たちはイエス様の前にへり下って、そして心にお迎えしなければなりません。そうするならばこのクリスマスの奇跡はあなたにも起こるんです。サンタクロースはこっそりやってきます。煙突から入ってきます。しかしイエス様は紳士ですから戸を叩いて、私たちが内側から戸を開かないならば決して入ってこられないんです。ですから私たちはこの方の前にへり下って心の戸を開かなければなりません。クリスマスの奇跡は誰に起こったでしょうか。まずヨセフとマリアに起こりました。彼らは素晴らしい血統を持っていました。イスラエルのダビデの子孫でありました。しかし彼らは名の知れない、ヨセフは名の知れないナザレの大工であり、そしてマリアも名の知れない乙女でありました。もしこの二人が有名人であったら、どこかの宿屋に泊まりたいんですがと言ったら、宿屋の主人は、ああ、ヨセフさん、マリアさんですが、どうぞ、ここへ泊まってください。あいにく部屋はいっぱいですが、私、家畜小屋で寝ますから、私たち、寝室を整えます。ください。そこまで言ったかもしれません。ヨセフとマリアは、無名の人であったんです。有名人ではなかった。平凡な人であった。皆さんや私を代表している人物であったということであります。このクリスマスの奇跡は、まず誰に起こったか、ヨセフとマリア、平凡な人たちでありました。第二番目にこのクリスマスの奇跡を目撃した一番最初の人たちは羊飼いでありました。このルカによる福音書2章の9節のところから、羊飼いたち、あのベツレヘムの野で夜通し羊の番をしていた、その羊飼いたちに何が起こったかということが書かれています。羊飼いというのは当時イスラエルの国においては最も卑しい仕事の一つとされていました。そして羊飼いは信用ならぬものだと考えられていたんです。ですからイスラエルの人たちが従っているユダヤ教の経典であるタルムードには、羊飼いや異邦人、つまりイスラエル、ユダヤ人以外、 羊飼いや異邦人たちには法廷で証言する権利が与えられていなかった。つまりもう下等な人間だと思われていた人たちでした。しかし救い主イエス様がダビデの町でお生まれになりましたというこの素晴らしいメッセージを一番最初に御使いたちから聞いたのは羊飼いであったのです。もし皆さんが、ああ私の仕事は小さな仕事だ、私のようなものは本当に無名な平凡な小さなものだと、私は取るに足りないものだと、そう考えていらっしゃる方々があるならば安心してください。イエス様のメッセージはまずあなたのために与えられているんです。この救い主の誕生のメッセージはまず羊飼いたちに与えられたんです。そして第3番目にお生まれになったキリストを目撃しにやってきたのが東の国からやってきた博士たちでした。今までのお話を聞いてますと、どうも学歴のある人は救われようがないんかなと、勉強することは悪いことかなと思われるかもしれませんが、安心してください。東の国の博士たちも不思議な星を見て、そしてユダヤの国に新しい王様がお生まれになったということを知って、彼らは遠くの国から旅をして、わざわざこの幼子イエス様を拝みにやってきたんです。この博士たちは教育のある人でした。教養のある人でした。立派な人物たちでした。彼らの優れていた点は何かと言いますと、教養があった、教育があったということ以上に真理を探求する心を持った求道者であったということであります。もし皆さんの心の中に真理を探求する心があるならば、誠の救い主であるイエス様を求める真剣な心があるならば、その人に神様はご自身を表してくださるんです。イエス様を表してくださるんです。福音は誰にも提供されています。しかしこれがあなたのものになるかどうかは、私たちがへりくだって心を開かなければ自分のものにはならないんです。ですから同じメッセージを聞きながらものすごく祝福され変えられる人があります。しかし同じメッセージを聞きながら何にもならない人たちもあります。右から左に抜けてしまう、そういう人たちもあるんです。私たちの心次第です。誠の救い主イエス・キリストを理解できるかどうかは頭の問題ではないんです。心の問題なんです。距離は短いんですけども、そこには大きなギャップがあります。私たちは救い主イエス・キリストをへり下って求めていかなければなりません。このクリスマスの奇跡はマリアとヨセフに、羊飼いたちに、東方の博士たちに起こりました。ルカによる福音書1章26節お開きください。同じルカによる福音書です。1章の26節から38節のところに、処女マリアのところに御使いがやってきて、マリアよ、あなたは神から恵みを受けたのです、見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みますという、びっくりするような、だいぶ迷惑なお告げがありました。考えてみてください。まだ結婚していない乙女のところに、いいなずけはあるけれどもまだ結婚していないのに、あなたは身ごもりますって言われたら、社会的にどんなになってしまうかが想像できると思います。マリアも戸惑いました。そんなこと起こるはずないです、私まだ結婚していません、そのように彼女は言いました。ところがこの御使いが説明していきまして、35節、御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。37節、神にとって不可能なことは何もありません。そう聞いたマリア、ここが素晴らしかったんです。38節一緒に読みましょう。3、はい。マリアは言った。ご覧ください。私は主の発しためです。どうぞあなたのお言葉通り、好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていった。アーメン。あなたのお言葉通り、好みになりますように。マリアはこの御使いのお告げを 受け取ったんです。信用したんです。信じたんです。そして受け取ったんです。マリアはこのようにしてクリスマスの奇跡を体験しました。でも今日の皆さんに対する良い知らせは、あなたもマリアと同じようにクリスマスの奇跡を体験できるということです。どのようにしてできるんでしょうか。イエス・キリストを信じることによってです。イエス・キリストを私の罪からの救い主として心にお迎えすることによってです。私は罪人です。私にはあのイエス様の身代わりの十字架が必要です。イエス様が私の罪の許しのために十字架で死んでくださったことを信じます。イエス様を私の心の救い主として人生の主として今日お迎えしますと、あなたが祈るときに、イエス、あのマリアを覆った聖霊があなたや私の心の中に入ってきてくださるんです。そして目には見えないんですが、幼子のイエス様が私たちのうちに聖霊によって宿られるんです。そしてこの幼子のイエス様は私たちの内側にあって成長し、私たちの人生を導いてくださるんです。ですからクリスマスの奇跡は聖霊の力によって起きることが可能なんです。目に見えません。でもあのマリアに起こったことがあなたにも私にも起こります。ただ安心していただきたいのは、まだ結婚していない皆さんも、結婚している皆さんも、神様の霊によって実際にあの赤ちゃんのイエス様が生まれたように出産はないですから、安心してください。ただ内側に目の見えない方で、目に見えない方ですが、この素晴らしい神の御子が宿ってくださり、私たちを導いてくださるようになるということです。この幼子イエス様にどれぐらい成長していただけるかは、一人一人の謙遜と信仰にかかっています。毎日毎日この方に委ねていかなければならないんです。昔ロンドンに、非常に貧しいおばあちゃんが住んでいました。あまり貧しかったので、もうアパートでもこの屋根裏部屋のような小さな部屋に住んでいました。彼女には借金があったんです。ですからいつ警察がやってきてその借金を取り立てられるかと彼女はとても心配していました。それでいつも部屋の中に閉じこもっていましたが、その彼女のことを聞いた牧師が教会の人たちに呼びかけて募金活動をして、彼女の借金を全部払ってあげたんです。そして領収書をもらって、おばあちゃんのところを訪ねてきてドアを叩きました。ところが警官だと思ってこのおばあちゃんはドアを開けなかったんです。そう、おかしいなと思って帰りかけて、あそこには誰も住んでらっしゃらないですかって聞いたら、いやいやおばあちゃん住んでますよということで、もう一遍そこへ戻って行ってトントンとノックしたら、今度は恐る恐る戸が開いたんです。それで、安心してください、私警官なんかじゃないですからって説明して、これがあなたのすべての借金を払った領収書ですと言って渡しました。このおばあちゃん安心しました。助けられたんです。それから彼女はドアを開けて外に出る、安心して出ることができるようになりました。負債を教会の人たちが払ってくれたんです。イエス様はあなたや私の罪の負債を支払ってくださったお方であります。このお方を信じるときにクリスマスの奇跡が起きるんです。神にとって不可能なことは一つもないとあります。ある教会で特別伝道集会を2日間にわたって開催しました。で、その時の教会のモットーは、一人が一人を教会に連れてくるということでした。で、ある主婦の方は一生懸命友達を誘おうとしたんだけども、誰も誘うことができなかった。それでしょうがないのでご主人に、ねえあなた、明日教会で特別伝道集会というのがあるんだけども、素晴らしい講師の先生が来られるんだけど行ってくれない、一人が一人を誘ってということになってるんだけど誰も誘えなかったので、頼むからあなた行って、って言って、もうご主人はしょうがないなお前はって言ってですね、そう言いながらも教会に来てくれたんです。そして教会で聖書のお話を聞きました。で、その夜帰って行ったんですが、このご主人夜眠れなかったんです。寝てる時に夢を見て、悔しい昔の経験、悲しい昔の経験、もう本当にさまざまな自分の過去のに関する夢を見まして、そしてその時夢を見ながら、今心臓発作が起こったら私の人生どうなるだろうかと、このまま自分はどこにいるんだろうかと寝ながら思ったそうです。そして起きて次の日、 昨日はあなたありがとうございました、昨日行ってくれてありがとうと言ったら、ご主人が今日も行くよと言ってですね、次の日も教会の伝道集会に来られて、そして牧師が招きをしたら、この方はイエス様信じますと言って手を挙げたそうであります。およそ救われそうになかったご主人ですけれども、神様が働いてくださったんです。神にとって不可能なことは一つもありません。お祈りしましょう。